年末にあのブックオフに文庫本を売りに行ったんです。で、あの売るときって身分証明書を見せなきゃいけなくて、でこうパッと運転免許証をこうお店の人に出したんですけど、私の運転免許証の住所って今あの羽村市羽根西 2-9-3 聖書宣教会男子寮って書いてあるんですよ。で、まあ、それを見た店員さんは、お、カトリックですかっていうので、いやプロテスタントですなんて、まあそんなあのやり取りがあったんですけども、まあ、それでちょっと改めて今私がですね、大きな事件やこの事故に巻き込まれたら、まあ、新聞にどう出るかなと思ったんです。そうすると多分吉田慎太郎さん37歳無職独身男性こうなるだろうと、まあ、年末なんでね、実家に帰るとやっぱりこう親戚とか、あるいはこの同級生の近況っていうのが、まあ、話題になってくる。そうするといとこの誰それのところには3人目の子供が生まれたとかですね、まあ、高校の時の同級生で、まあ、商社に勤めてる人は今度海外駐在になったとか、まあ、そんな話がやっぱりこう出るわけです。でこうテレビをつければ、まあ、紅白歌合戦であるとか、あるいはこの箱根駅伝であるとか、こう非常に華やかな舞台で活躍する人たちの姿というのがこう目につきます。まあ、そんなことを見ながら、まあ、この世の成功っていうことをこうちょっと思わされて、でそれと同時に私たちが目指すこの本当の成功、あるいは本当の豊かさというものは一体どこにあるのか、そしてこの世の成功者と呼ばれている人たちが抱えている危険ということについて、まあ、思わされ、今日開かれている箇所からそのことを教えられていきたいというふうに思います。さてイエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。一人の人が駆け寄ってきてひざまずいて、良い先生と呼びかけるわけです。もうこの姿を見るとこの人の熱心さということが伝わってくるようです。でも一方でどこか仰々しいような、そんな印象も受けるのではないでしょうか。普通先生とこう呼びかけるとき、そこには尊敬の意味が込められていると思います。それなのにあえて良いという言葉を付け加える。イエス様の前にこの助けを求めてくる人たちというのは、誰もが必死でイエス様の前にやってきます。この方なら自分を救ってくださるに違いない、そう思ってやってくるわけです。まあ、それに対してこの人は熱心ではあるけれども必死ではない。彼の良い先生という呼び方にはイエス様しかいないということではなくて、イエス様も数いる先生の一人であって、その中の良い先生でしかないということが透けて見えてくるようです。そして続く質問、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいのでしょうかというこの質問の中に、彼の抱えている問題が現れている、そのように言うことができます。まずこの彼の問いは裏を返すと、彼には 永遠の命を受け継いでいるという確信がないということが言えます。確信がないからどうしたらいいのか知りたい、何をしたらよいでしょうかという言葉には、いわばハウツーを求める彼の姿が、姿勢が現れています。後の説で明らかになりますが、彼は多くの財産を持っていました、いわばですね、この世の成功者であります。彼のうちにある成功体験ともいえるものが、どうすればうまくいくのか、何をすれば望むものを手に入れることができるのかという獲得思考を形作ってきたのではないでしょうか。さあ、そんな彼に対するイエス様の答えは、なぜ私を良いというのですか、良いお方は神お一人のほか誰もいません、戒めはあなたも知っているはずです、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬えというものでした。この答えにいくつか違和感を覚えることはないでしょうか。まずこのイエス様の答えがちょっといくらなんでも突き放したもののようには聞こえませんか。それにどうしてこの6つの戒めをイエス様は選ばれたのでしょうか。このマルコの福音書のもう少し先になりますが、12章の29節にこのようにあります。第一の戒めはこれです。聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。第二の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。このようにイエス様はおっしゃっているのに、この二つの戒めをここで語られなかったのはなぜでしょうか。このイエス様のお答えは、彼自身の問題を気づかせるものであったということでしょう。良い方は神お一人のほか誰もいませんというのは、あなたはどこに目を向けているのかということであって、目を向けるべきは神様でしょうと言っておられるのです。そしてここで言われている6つの戒めは、どれも行動を促すものです。イエス様はあえてこの行動の戒めを取り上げることで、彼のハウツー式のいわば獲得思考に焦点を当てています。その人はイエスに言った。先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきました。彼は戒めは守ってきたと言います。でもそれにもかかわらず、彼には確信がないのです。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰って、あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を持つことになります。その上で、 私に従ってきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。イエス様はここで彼の何をしたらいいですかという問いに明確に答えられます。しかし彼の反応は悲しみながら立ち去ったということでした。福音書の中でこのイエス様の前にやってきた人たち、その多くは喜びを持って出ていく。ところがそのような中にあって彼は数少ない悲しみながら立ち去った人であったのです。でもこのイエス様の答えというものは決して彼を責めるものではありませんでした。イエス様の言葉は慈しみを伴うものでした。この従ってきなさいという言葉は、ちょっとこの訳しすぎとも言えるような言葉で、もっとこう直訳するとただついてきなさいというそのような言葉です。私についてきなさいというのは彼だけではなく他の弟子たちにも同じように語られた言葉です。ですからイエス様の言葉は彼に対する命令というよりも招きであったのです。でも彼はその招きに応えることができませんでした。彼はイエス様についていけませんでした。弟子たちにはできたことが彼にはできなかった。イエス様が示された答えというものは彼のこれまでの成功体験によって形作られてきた彼のハウツーとは、到底相入れるものではなかったということでしょう。自分の枠からはみ出すものを受け入れることはできなかった。聖書には多くの財産を持っていたからであるとあります。この多くの財産がイエス様についていくことを妨げたのです。さて彼が立ち去った後、イエス様は周囲を見回して弟子たちに言われます。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいでしょうと言われたイエス様のお言葉に弟子たちは驚きます。この驚くという言葉は実は仰天するとも訳される言葉ですから、このイエス様の言葉に弟子たちはまさにびっくり仰天したのです。それは彼らがこの富というものを神様の祝福の印と考えていたからです。確かに旧約聖書を見ると神様に祝福された人というのはアブラハムやヨブに代表されるように大きな富を与えられています。ですから神様から祝福されているはずのその金持ちが神の国に入れないということに、弟子たちが驚くのも無理がないと言えるでしょう。さて しかしイエス様は重ねて、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのですとさえ言います。ラクダが針の穴を通るというのは普通に考えたら不可能なことです。それくらい難しい。それはなぜでしょうか。一つは金を持っているほど、財産を持っているほどイエス様についていくために捨てなければならないものが大きいということでしょう。神様へ目を向けることを妨げるその誘惑が大きいということでもありましょう。またお金持ちというのはそのほとんどがこの世の成功者と言っていいです。言っていいことでしょう。そうしますと成功者の危険というのはこの成功体験を持っているということであります。こうすればうまくいくはずだという自分自身のハウツーを持っているがゆえに神様に信頼しより頼むということができなくなってしまうのです。ハウツー的な発想、あるいは獲得志向の発想、これらの危うさというのは神様との対話が不要になるということです。そのような発想というのは詰まるところ原因そして結果という因果律で全てが決まるということに根ざします。原因と結果で全てが決まるわけですから、そこに神様は必要ありません。ハウツーや獲得志向の発想というものは神のない世界、いわゆる無神論の世界に人を引き込んでいくのです。ただ私たちクリスチャンにもこのハウツーや獲得志向の発想というものは簡単に入り込んできます。これだけお捧げしたのだからとか、あるいは、こんなに熱心に奉仕しているんだからとかですね、そういう誘惑、その私たちも信仰深く何かをすることによって神様から奉仕をいただこうというようなそういう誘惑というものはいつもあるということを心に留めておきたいものです。さあ続く箇所に、弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神は違います。神にはどんなことでもできるのです。金持ちだけでなく、私たちは自分で自分を救うことはできません。しかし神様にはどんなことでもできるのです。私はできないので神様にしていただくのです。イエス様の前を悲しみながら立ち去った人はこの神様にはできるということをいわば自ら閉ざしてしまったのです。そしてペテロがですね、突然言い出します。ペテロがイエスにこう言い出した。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました。このペテロは、ペテロが言い出したという表現にはこの元のギリシャ語を見ると自分のために言い出したとか 自分の利益のために言い出したというような、まあ、そんなニュアンスが含まれています。マタイの福音書の19章にはほとんどこのマルコと同じやり取りが記録されているんですが、マタイの福音書の方ではペテロのこの発言の後に、それで私たちは何をいただけるでしょうかという言葉があります。まあ、マタイの福音書ほど露骨ではありませんけれども、ここでもペテロの中に全てを捨てて従ってきた、そんな自分たちにはどんな報いがあるのかという期待があったことは間違いないでしょう。つまりこのペテロもまた報酬を期待する獲得志向であったということです。ただ悲しみながら立ち去った人とこのペテロの最大の違いは、ペテロはイエス様についてきたということです。ついてきたからこそペテロはイエス様との対話の中にいることができました。ペテロに対するイエス様のお言葉は、イエスは言われた、まことにあなた方に言います、私のためにまた福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子供、畑を捨てた者は今この世で迫害とともに家、兄弟、姉妹、母、子供、畑を100倍受け、来るべき世で永遠の命を受けます。しかし先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になります、というものでした。捨てたら100倍を受けるというこの言い方は、何か損得勘定をしているようで、まあ、何かちょっとどうかなというふうに感じられる方も、あるいはおられるのかもしれません。でもこれはイエス様がペテロのレベルに合わせてくださったということではないでしょうか。イエス様についていくとき、失っているように見えても挽回している、イエス様についてきたら大丈夫なんだと。しかも来たるべき世で永遠の命を受けるとまで言われています。来たるべき世で永遠の命を受けるというのはどういうことでしょうか。来たるべき世というのは、神様が作り変えられる新しい天と新しい地のことです。その来たるべき世の命というのが永遠の命です。私たちが永遠の命をいただくということは、この来たるべき世の命がもう現在に入り込んでいる、私たちが現在にあってこの来たるべき世の命を生き始めるということです。マタイの福音書の10章37節にこのようにあります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。お金持ちだけでなく、あなたにも捨てるべきもの、手放すべきものはないかと問われていませんか。神様に目を向けることを妨げるもの、神様を見失わせようとするものを 握りしめてはいないでしょうか。イエス様の今この世で100倍受け、来たるべき世で永遠の命を受けますという言葉は、私たちになお捨てる勇気を与えてくださる、そのような言葉です。そして私たちはイエス様についていく中で、報酬そのものではなくて、報酬を与えてくださる神様に目を向くことができるように変えられていくのです。ところで、このペテロがイエス様についていったのは、ただ報酬を期待していたからでしょうか。報酬への期待だけで、およそ3年、あるいは3年半とも言われるその期間をイエス様についていって過ごすことができたのでしょうか。そこにはそれだけではない、それ以上のものがあったはずです。ペテロにとってイエス様と一緒にいるということが、何とも言えない喜びであった。イエス様はすべての病を癒され、パンがなければパンを生み出し、嵐さえも沈められる、このお方と共にいる安心、このお方とのその交わりの中にいることの豊かさを、ペテロは日々味わっていたことでしょう。もちろんペテロがすべてを分かっていたわけではなかったでしょうし、獲得志向に心を奪われることもあったでしょう。失敗してイエス様に叱られることもたびたびであった。でもペテロはイエス様が共におられるという、まさに来たるべき世の命を生きていたのです。しかし、このイエス様の前から立ち去った人というのは、このイエス様との交わりの中にある途方もない豊かさが見えませんでした。イザヤ書の35章に救い主がもたらす世界が描かれています。開ける方はイザヤ書の35章をどうぞお開きください。旧約聖書の1222ページになります。イザヤ書の35章です。イザヤ書の35章にはこのようにあります。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ歓喜して歌う。これにレバノンの栄光とカルメルやシャロンの遺構が授けられるので、彼らは主の栄光、私たちの神の遺構を見る。この35章の5節6節に目を向けていただきたいのですが、その時目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。この5節6節、これはまさにイエス様が地上におられた時になされたことです。このイエス様がもたらす世界、それは十節に、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る。 イエス様についていく者はその頭に常しえの喜びをいただくのです。いつ吹き飛んでしまうかわからないこの世の財産のようではなく、いつ忘れ去られてしまうかわからないこの世の栄光とも違う常しえの喜びが与えられるのです。旧約聖書に親しんでいたであろうあのお金持ちの人はそのことを聞いていたはずです。でも財産がありすぎてそれに飛び込むことができなかった。イエス様の招きを受けるということがどれほどの恵みであるのかを知ることができなかった。今ここにある神の国の豊かさを見ることが彼にはできなかったのです。さて、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になりますとあるのはどういうことでしょうか。それはイエス様についていく中でイエス様を見失ってしまうことがあるということです。このペテロにとってはイエス様が十字架にかけられるときに三度イエス様を知らないと言ってしまったあの裏切り、先のものが後になるということの強烈な体験であったことでしょう。私たちはイエス様についてきているつもりがいつの間にかイエス様を見失ってしまっている、そのようなことになってしまってはいないでしょうか。私たちのうちについてきたことを誇る思いが出てくるなら、それはついていくべき方を見失ってしまうことにもなるのです。かくいう私もいつの間にかこのついていくべき方を見失ってしまっていたということを最近教えられました。というのは私がですね、12月にタイを訪れたということを、ご存知の方も多いことと思うんですけれども、そのタイに何をしに行ったかというと、日本から宣教師として使わされているその宣教師のご夫妻を訪問するためでありました。その宣教師の先生ご夫妻というのはもう20年以上ですかね、タイでその宣教師として労しておられる、そのような先生方です。その先生について回ってこのタイという国での宣教の現場、宣教の実際を見せていただきました。そしてその先生について歩く中、さまざまなものを見せていただきながら、同時にですね、この先生から多くのことを問われました。大変厳しい先生なんですけれども、その問いというのは、このようなものです。今、あなたは伝道していますか？あなたは誰かをイエス様のところに導いてきましたか？迫害のあるところに喜んで出ていけますか？神様に対して正直ですか？あなたの祈りの動機は何ですか？あなたの祈りは御心に沿っていますか？福音とは何か、救いとは何か、端的に説明できますか？などなどなどなどですね。もう大変でした。どんどんどんどんこう突き詰められていくわけであって、そのうちにやっぱり気づかされたことは、私の祈りというのがいつしか神様の御心を求めるのではなくて自分のしたいことを求めているということに気づかされました。 そして長く思ってきた海外での働きということも、実は神様の御心を求めているのではなくて、信仰者ではない私の家族あるいは友人に対して聞こえの良い、そのような道を求める思い、あるいはこの日本の社会を避けたいというですね、そういう思いが実はその動機の源であったのではないかということに目を向けさせられました。御言葉に従うとは言うけれども、いつしかこの従いたくない御言葉は見ないようにしていました。そして何よりこのキリストを述べ伝えるということへの熱心の賭けというものを突きつけられました。すべてを捨てていわゆる献身の道に進んだはずであったのに、進学校に入って進学生というものになったことでもう何かを成し遂げたかのように、どこか安心してしまっていた。そしてその安心の、その間違った安心の中で少しずつ少しずつ立つべきところからずれていってしまっていたということを教えられました。この先生を通してなされた神様からの問いかけというものは私にとって非常に厳しいものでありました。でも同時にイエス様は、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようともう一度招いてくださいました。私たちは一度ついていけばよいのではなく、ついて生き続ける必要があるのです。そして私たちがもしついていくべき方を見失ってしまうことがあったとしても、その度ごとにイエス様は私についてきなさいとそのように呼んでくださるのです。ですから私たちがイエス様についていく、ついて生き続けるということは、神様の憐れみなしにはなし得ないことなのです。よくですね、私は大丈夫という人ほど危ないとはよく言われることです。私は大丈夫ではないという思いがあるからこそ、神にはどんなことでもできるのですという御言葉にすがることができるのです。私は大丈夫かしらという思いがあるからこそ、イエス様の私についてきなさいという呼びかけを聞くことができるのです。私についてきなさいというイエス様の呼びかけに、はい、ついていきますと答え続ける、そこにある神様の憐れみと助けにより頼み続けるときに、私たちはイエス様について生き続けることができるのです。そしてイエス様が共におられるこの安心、喜び、そしてイエス様との交わりの中にある大きな豊かさの中を生きることができるのです。お祈りいたします。神様、私たちは本当にあなたについていきますとそのように言いながら、知らず知らずのうちについていくべき方を見失ってしまう、そういう弱さを抱えているものです。でもその度ごとにあなたが私についてきなさいと
読んでくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが私についてきなさいという呼びかけにいつでもはいついていきますと答え、本当にあなたと共にいる、本当にイエス様との交わりの中にいる、その豊かさを味わい楽しみ、本当に喜んで生きる、そのようなものと神様なしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。